皆さんこんにちは。今週も始まりました宮本亮の CB ポッドキャストナビゲーターの小沼です。宮本さん本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは会員さんからのご質問です。ペンネーム匿名希望さんからです。先日参加した宮本先生のセミナーで客単価を上げることがとても大切なことだと再認識できたのですが、実際に値上げを考えると怖くて実行できません。値上げしても大丈夫なものなのでしょうかというご質問なんですが、
はい、
確かに値上げはしたいけどなかなかどうすればっていうのは皆さん思ってること、
特に例えばもうね、既存客の値上げってすごい躊躇しますよね。
躊躇しますね。
もう金額決まって契約してお掃除してる先にね、すいません値上げなんですけどって言って、
そうですよね、
まあいい顔されることはないので、
そうですね、
はい、あの勇気がいることではないかなと思いますが、
ではどうすればいいのかお願いします。
はい、これですね、はい、実は思っているほどお客さんは、はい、あの深刻ではないってことですね。
あ、そうですか。
はい、もう何百社と値上げをさせてきましたけど、私自身もですね、はい、
あ、なるほど、
でもう100人値上げを、例えばね、値上げをした方がいいよって100人に言ったら100人嫌ですって言います、はい、みんなまず。
あ、なるほど。
あの会員さんはね、掃除屋さんはね、
はい、会員さんはね、
で、
はい、
同じ理由です。怖くて、いやちょっと既存のお客さんに言うのはちょっともう契約ダメになるんじゃないですかとか、
そうですね、
お客さん怒っちゃうんじゃないですかとか言われるんですけど、はい、ほとんどお客さんから抵抗に遭うことはないと、はい、よっぽどひどい値上げじゃない限りはですね。
なるほど。
ポイントはね、値上げをする、はい、お願いするときは必ず理由を言ってくださいと、うん、理由ですね。
あ、なるほど。
でそれは、はいはい、言い方悪いですけど、嘘でもいいからちゃんと理由を言いなさいっていうこと。
あ、なるほど、なるほど。
あの、値上げをすいませんお願いしたいんです、これが一番まずいんですよ、お客さんにちょっと値段を上げない、
はい、言い方ですか。
そうそう、ね、値段をね上げなきゃいけないんで、いいですか1割みたいなね。そうすると、
なるほど、
怒っちゃうのは、はい、理由がわからないからなんですよ。なんで、うんうんうん、っていうね、うんうん、それこそ本当値上げ交渉した時になんでって言われるんですよ。でこれは、はい、なんでっていうのは嫌だからなんでじゃなくて、抵抗したくてなんでじゃなくてですね、はい、本当の意味でなんでなんですよ、はい、なぜ値上げする必要があるの、うんうん、っていうことね、
はい、
で値上げをした時に私にはそんなの得なのってことなんですよ。
はい、
で値上げが怖いという方には私がもうオウムのように繰り返し話すんですけど、
はい、
材料費の値上げ、材料費が上がってもうどうすることもできないんですと、
はい、
いうこと、まあ、もちろんこれはね、あの清掃業界でもありますし、資機材の値上げ、輸送コストの値上げ、はい、こういうのありますんでね、はい、それをまあ今までは含み依存でね、会社でなんとか吸収してきたけど、もうごめんなさいこれ無理なんですっていうのはね、
うん、
正当な理由として挙げてもいいし、はい、もちろん消費税が上がるときも、消費税が上がってしまって、はい、もう会社で受け止めることできないのでご協力いただけませんか、はい、っていうね、
はい、
でこれは喜んでお客さんが協力するんじゃなくて、うん、理由があるとですね、しょうがないよねっていうことで納得してくれます、はい、納得ですね、
はい、なるほど、うん、なるほど、はい、
であとは、まあ、皆さんの会社が、うん、遠慮がちな見積もりでたくさん安い契約を取りすぎてるって、まあ、みんな最初はそうですけどね、仕事欲しいからかなり安い金額で契約をしてたりするじゃないですか、小沼さん。
します、します。
でそれが後々会社が軌道に乗ってくると、初期の頃のお客さんの粗利益の薄さが足引っ張りますよね、
はいはい、そうなんですよ。
だけど、
はい、
初期の頃に助けてもらってたお客さんだから、
はい、
値上げを言うのはちょっと、はい、みたいなね、人情的なもので
ありますね。
お世話になった人だから、いやこれはって。だけどお得意様が一番損する、一番困るのは何かっていうと、あなたの会社が潰れることなんですよ。
あ、そうですね、はい、
じゃないですか、近所のね美味しいカレー屋さんがあったとします、はい、一番困るのは値上げじゃなくて、その会社、お店がなくなることじゃないですか。
そうですね、う
ん、
はい、
なのでお客さんとしても、あなたの会社が潰れるか、ね、値上げを了承するかでいうと、値上げ了承した方がいいと思ってるんですよ。
はい、はい
はい、なので、このままだと潰れてしまうので、
はい
はい、すいませんご協力いただけないでしょうか、
はい、
でこれを言うだけではまだ罪悪感を感じるなっていう方がいらっしゃれば、ここに気持ちばかりのサービスをプラスしてください、
はい、おお、いいですね、
うん、あの値上げをさせていただかなきゃもうどうしてもいけないんですよ。ただ値上げだけだとお客様の負担が増えるだけなので、私たち何かお返しできないかなと、はい、この値上げにご協力いただいてお返しできないかなって思って考えてた、はい、考えてこれがご提供できると思いますと。で、まあ、ご不要かもしれませんが、どこどこのお掃除をね毎回の定期のたびにサービスでさせていただくので、はい、何卒ご了承いただけないですかっていうね、うん、
なるほど。
この交換条件、値上げの理由をちゃんと言って、ね、交換条件を提示したら、はい、お客さんはしようがないよねっていう、
はい、なるほど、面白いですね、うん、それは。
でこれはねやっぱりお客様だけに我慢を強いるっていうのがよくなくて、はい、なんで俺だけ損しなきゃいけないんだよって、ね、やっぱなるんですよね。
ですよね。
だけどあなたもその協力していただいたお礼にこれを提供しますよっていうのをご案内すると、これ間接的にクロスセルになってるってことなんですよね。その商品を買ってもらってる、まあ消費税は別ですけど、値上げに関してはその商品を値上げの理由で買ってもらえたってことになるってことなんですよ。本当だったら売れてないサービスがね。
はいはい。
なので、いや、この値上げサービスって値上げの提案っていうのはなかなか勇気がもちろんいると思いますし、はい、お客さんにとっても嬉しい話ではないので、
はい、
あの戦略的にいかないとですね、こじれたり契約がダメになったりする理由にはなってしまうので、はい、もちろん注意してはやらなきゃいけないんですけど、はい、値上げをしなきゃなと思って躊躇している方に朗報です、はい、お客さんはそれほど値上げをこう心底嫌がるってことはない。ほとんどの人は受け入れてくれます、
うん、あ、はい
はい、それを安心してください。しょうがないよね。なんでかというと、あなたの会社が潰れた方が困るからなんですよね、お客さんは。
そうですね、そうですね。
で気に入ってるから使ってるわけで、ね、値上げを言いに行ったらもういきなり契約解除、これはね、あなたの会社じゃなくてもいいお客さんなんで、まあ、それはそれで、はい、あの解除されてもしょうがないなって思ってください、
うんうんうん、あ、そのくらいの気持ちでね。
そうそうそうそう、で値上げの提案をして聞いてくれる方っていうのはあなたの会社を気に入ってる方なんで。
そうですね。
で、まあ、その協力してくれたお礼に何かを提供するという感じでやっていくと、はい、ね、最初は渋々だったうちの会員さんたち、値上げをもう宮本が言うからやんなきゃなっていうのでやるじゃないですか、
はいはい、
来月になるとどんな電話かかってくるかっていうと、思ったほどお客さん抵抗ないんですねってみんな言いますよね、うん、はい、全く抵抗なかったですよとか、こんな感じでね言っていただく。でもう一個、で値上げの戦略、はい、値上げがねとても簡単にできるというか、お客さんもちゃんと理由があれば受け入れてくれるっていうのが分かると、はい、値上げに対する抵抗感ってなくなると思います、
はい、
適切な利益を取れるくらいまであなたの会社はどんどん値段が上がっていくと思うんですけど、
はい、
これね、値段を上げるときに、
はい、
みんなが間違ってることを今から教えます、はい、値上げをすると、まあ、会社の、ね、粗利益を増やすぞっていうのが大事なんで、うん、値上げしなきゃいけないんですけど、
はい、
この時に売上を意識しながら値上げをしては絶対にダメだっていうことなんです。
どういうことでしょう。
これどういうことかっていうと、はい、例えば、はい、売上上げたいと、はい、ね、値上げをして売上上げたいってみんな思って値上げするわけじゃないですか。
はい、
その時に3万円の例えば契約をしている小さな定期清掃があったとしますよ。月に3万円、
はいはい、
ね、値上げってなると4万円とかになっちゃうんですよ。やっぱり3万5千円、4万くらいかなって、
はい、
でこれやると、はい、値上げすぎちゃうんですよ。値段を上げすぎちゃう。
そう、3万から4万はね。
そうそうそうそうそう。でなんでこのようなお客さんの気持ちを度外視して値上げの額になっちゃう、いや上げすぎちゃうんですよね。売上を意識して、ね、売上を元に値上げすると、
はい、
でなんでかっていうと、この値上げの意味がよく分かってないってことなんですよ。値上げって売上を増やすんじゃなくて粗利益を増やす作業なんですよ、
はい、ああ、そういうんですね、はいはい、
ってことじゃないですか、はい、ってことは3万円じゃなくて、はい、もろもろ経費を引いた粗利益がこの3万円のお客さんでいくらなのよってことなんですよ。材料費、はい、移動費、人件費引いてみて、
はい、
この3万から、7000円儲かってるぞと、
はい、
7000円の粗利益が出てるぞと、
はい、
なったらこの7000円の何パーセントを増やせばいいのかなって考えるってことなんですよ。
なるほど。
例えば3万の定期でもうすごい安くやってて、はい、で、はい、もう粗利益も3000円くらいしかないと、1割くらいしか残ってない、はい、まあ、そんなのはないと思うんだけど、例えば3000円くらいの粗利益だとしますよ、
はいはい、
そしたらこの3000円を2倍にすればいいだけなんです。6000円、つまりプラス3000円、3万3000円に上げさせてもらえませんかってことなんです、ね、
はいはい、
そうするとこれはお客さんも許容できる範囲内ですよ。
そうですね、3000円ぐらいでしたらね、
は
い、
だけど僕らにとっては利益2倍になってるんですよね、
はい、
粗利益で計算するとほんのちょっと上げるだけで、
そうですね、
売上利益をねぐんぐん上げて、じゃあ全部のお客さんで粗利益を2倍にしたら、はい、もちろんあなたの儲けは2倍になってるってことですよ。
そうですね。で
しょ？ってことはじゃあ売上を上げようとして3万円を4万かなとか3万円を3万ね8000円かなじゃなくて、はい、3万円を3万3000円にするだけでいいんだってなると、まずこちら、はい、値上げする罪悪感っていうのすごい小さくなるでしょ。
はいはいはい。
さらにお客さんに提供、ね、提案する値上げの幅もすごく小さくて済むんです、はい、でこちらが罪悪感なくお願いできればお客さんもやっぱり罪悪感なく受け入れてくれるんですよ、うん、こっちが申し訳なさそうにすみませんみたいに行くと、あ、なんかすみませんっていう悪いこと俺はされてんだなというのですごい抵抗したりするんですよね。
はい、う
ん、なので、あの、例えばこれ在宅クリーニングやっている方が聞かれてたらよくわかると思うんですけど、お風呂、はい、ね、お風呂のお掃除を今8000円でやってると、ちょっと安すぎますけど、はい、8000円でやってるとしますよ、はい、じゃあそのお風呂をやった時に1個あたり、はい、儲けが出るのは2000円だとしますよ、
はい、
ね、
はい、
2000円だったら、ね、値上げ戦略ってやっぱ利益を2倍したいと思ったら、はい、ね、8000円を1万6000円にしようとみんなするんですよ。でやりすぎやりすぎと、
そ
う、だから罪悪感持っちゃうんですよ。そうじゃないと、
はいはい、ね、
そうじゃなくて、うん、あの2000円の2倍ですからプラス2000円すればいいと、だから8000円を1万円にするだけで、うん、実は粗利益が2倍になってるってことに気づかなきゃいけないってことなんですよ。
そういうことですね、はいはいはい、
だからあの値上げをするときには粗利益を見て、自分はこの作業からいくらの粗利益を得てるか、その粗利益を増やすっていう、はい、意識を持って値上げ戦略を考えると、それほどすごい値上げしなくても大丈夫だし、
そうですね、
お客さんに無理な提案をしなくてもいい。でも掃除屋さんってね、この粗利益とかっていう発想があんまりないので。
そうかもしれないですね。
売上でかい売上を値上げって考えるからめっちゃ大変なんですよ。
そうですね。
こうやってコンサルやっててね、小沼さんね、
はい、
値上げしましょうって言ったらみんな抵抗するでしょ。
はい、
じゃあそのお風呂の値段って今いくらって、いや8000円でやってるんですよ、はい、じゃあそのね8000円でいくら儲かってんのって聞いたら、まずここで止まるんですよみんなね。
い
や8000円、そうね、いくらでしょうねみたいな、で計算してます。移動費いくらかかる、自分の人件費いくら、時間たりいくらかかってるって、それ引いたら、はい、ね、2000円くらいしか儲け出てないよねって、まあ自分がやってるから儲けに見えるけど、こう一人にやらせたらこれ1000円2000円しか儲かってないよねってことは、これ厳しいよねっていうのがまずここで分かるってこと、はい、
ね、ね、
だから人に仕事出せなかったり従業員雇えないのはここ、あの、はい、粗利益を見てないからっていうのがまず一つ、はい、でこの粗利益を見た時に、でも値上げ戦略っつったって1000円2000円上げるくらいだっていうのが分かるわけですよ。
うん、そうですね、
でしょ。でそうすると値上げ戦略っていうのはなんかすごく難しいことのように感じてたのが、
はい
はい、8000円を9000円にすればいいとか、8000円を1万円にすればいいってくるってことが分かって、
そうですね、
はい、でその言い訳もね、材料費の高騰だっていうのは実際ですから、うん、そうですね、実際ですからね、
そうですよね、
うん、
なるほど。これ材料費の高騰以外に何か理由ってありますか、
うん、あ、人件費の高騰、いい、まずあの人件費の高騰ですね、はい、でもう一つはあの、はい、作業をちょっとこうクオリティ上げてあげる、
はい、
うん、あの作業方法、いつもはここまでしかやらなかったんですけど、これそのままに、例えばお風呂とかだとこの、はい、ね、排水口のやっぱり洗浄しないと、ここから汚れとか匂いとかしてるので、お客様がお風呂きれいになってもやっぱりご満足するのが難しいなと思ったんですと、なのでもこういう配管洗浄も全部入れますと、でプラスしていただくのは2000円ですと、
はい、
ごめんなさい、このね、値上げにご協力いただけませんかっていう言い方をすればいいわけでしょ。
お得感感じますね。
そうそうそうそうそう、
逆に、
だからあの なんていうの、あの行ってこいみたいにしてあげるってことですよ。
そうですね、
お客さんに、
ね、
自分だけが負けじゃなく引き分けにしてあげるっていうかね。
そうですね、そうですね、
うん、っていうのが大事かなと。だから粗利益 を増やすっていう値上げにしてください。で、売り上げを増やすんですけど、粗利益を意識して粗利益を何パーセント増やしたいのかっていう値上げね、考えて。
それにはやはりその粗利益という自分で分析どのくらいものがあるんだっていうのはしっかりと常に考えないとダメですね、
うんうん、値上げ戦略をするとね、途端に粗利益を見るようになるので、はい、会社が賢くなるんですよ、
う
ん、
そうですかもしれないですね。
なので、ね、はい、そういう契機にもなるかなと思いますよ、
はい、みんな結構どんぶり感じ多いですからね。
いやさ
ん、
もうどんぶりもどんぶり、あの何も計算してないでしょっていう人もいますからね、
う
ん、
そうそうそう、
もう一生に日当計算みたいなね。
そうですよ、そうそうそう、日当計算っぽい多いですよね。
多いですね。いや、それだとなかなか会社儲からない、ね、要はこういう発想にならないということは、粗利益を2倍にするって発想にならないんですよね。
そうですよね、うん、まあ、その辺も匿名希望さんね、しっかりと粗利益をまず考えて、はい、そこからそういう理由をつけて値上げをしてみてもらいですね。
だから会社儲かるっていうのはそれほど大変な、お金もいらしに大変なことしなくても、ちゃんと粗利益を追っかけてて、はい、で値上げ戦略をこうやってできれば、ちゃんと利益確保できるんですよっていうのが分かるといいんじゃないかなと思います、
はい、早速トライしてみてください。ご質問いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。